Namanda, bütün namanda, bütün namanda, bütün namanda, bütün namanda, bütün namanda, bütün namanda, 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 namanda.本日のご三代は四十八願の中の第五願を頂戴させていただきます。この第五願というのは私にとっては非常に今の季節とか今の時期にふさわしい言葉があると思います。合唱をお願いします。私が仏になるとき、私の国の天人や人々が宿命通を得ず、限りない格好のことまで知り尽くすことができないようなら、私は決して悟りを開きませんと。ナマンバブツ、ナマンバブツ、ナマンバブツ、ナマンバブツ。皆さんおはようございます。本日のご参拝ようこそのお参りでございます。この四十八願というのは阿弥陀如来の極楽浄土を描くという言葉ですね。で大きく分けるとその浄土の形、または仏様の阿弥陀如来はどの仏になるかと、主のことはこの修行、このお浄土に生まれていく方々がお浄土に生まれたらどうなるかというふうにこう書いてありますね。のはこれは仏様の私たちを願っている姿、ここでお尋ねできると思います。皆様ご存知の通りは阿弥陀如来はこの仏お内陣の真ん中に安置されている仏様ですね。でこの阿弥陀如来は仏になる前からこういう願い誓願を立って、私が仏になりますとこういうふうになりますように、でもしこういうふうにならないようなら仏になりません。わかりますか？これちょっと複雑な文法的には複雑ですけど、というのは阿弥陀如来が仏になったということは、この誓ってた四十八願がみんなその通りになりましたということですね。その通りになりました。で法然上人と、その弟子の親鸞上人、うちの五戒さん、親鸞上人がこの四十八願の主な大切なことは、全部その四十八願の意味の全部は第十八の願に入っていますよというふうに書きますね。からこの第十八はちょっとそれも読みたいと思います。第十八の願というのは、私が仏になるとき、すべての人々が心から信じて私の国に生まれたいと願い、わずか10回でも念仏して、もし生まれることができないようなら、私は決して悟りを開きません。ただし強逆の罪を犯したり、仏の教えをそしる者だけは除かれますとですね。だからこのいろいろなことが四十八願の中に説かれているんですけど、その意味は全部十八に入っているんですね。それもそうですし、その十八のお心を分かるために、その四十八全部を見るがよいということですね。その十八のそういう詳しいことがよその四十八に説かれてあるということですね。からいろいろなことが説かれていますね。こういう阿弥陀如来の寿命と光明が無量ですね。光と命が限りがないとか、そのお浄土に生まれる人々の姿、 優れた悟りを開いた仏となるということですね。でこの祝世祝名図というのは過去のことは全部思い出せるということですね。まあ、仏様はみんなそうですね。全部過去のことを思い出せるんですね。そのなんか以前は私どうなりましたと聞かれたら、仏が悟りを開いた仏様がみんなその以前のことは全部解けられるということですね。だからそれは一つの神通力、優れた力ですね。だから仏様がみんながそういうふうになってほしい。過去のことを忘れずに、過去のことを全部知ってることは、この四十八願のことの中に説かれていますね。だから、この世の私たちが住んでいる世と極楽浄土の差がはっきり分かれています。というのは、私たち人間としてはすぐに過去のことを忘れてしまいますね。過去の歴史とかを、同じ愚かなことを何回も何回も何回も同じ間違いを繰り返しというのは世の中ですね。私もそうですね。何回も同じ間違いをしたことあるんですね。まあ人間個人的なところね、何回も同じことでちょっと妻に怒られるとか、何回も全く同じことで人間関係がややこしくなることでね、改善すればいいのにね、良くならないということですね。だからこそ勉強した方がいいですね。そういう格好のことですね。その格好の今までに生きてこられた方々の様子を尋ねたら、私たちの正しい姿勢、生き方が分かることができますね。それは戦法者忍ぶという仏教の中の非常に大切なことですね。私たちの念仏の教えとしては、亡くなった方々がみんなお浄土に往生しますね。それはもう浄土真宗101ですね。お浄土に往生して、で往生したら私たちのところにまたすぐに働きかけて帰ってきて、導きとして存在になるんですね。でその方々を忍びながら、もう仏となったこと、その姿が私を導いている存在として来ているんですね。私この間とっても面白い DVD を見ることがあったんですね。On Paper Wings というんですけど、それはこう日系の2世の方の話ですね。その方は竹下譲様ということですね。向井道子様 のお兄さん、実はお兄さんですね。その人についてドキュメンタリーが作ってたんですね。でその方はアラミダ出身ですね。アラミダで生まれてで当時の日系人に対しての人種差別はひどくて、とってもひどくて、その家族がこんなようだったら、うちの息子らは将来仕事就職するのはちょっと厳しいと思うように、じゃ あの一番いいのは日本に帰って日本で教育を受けて、でそしたら日本の企業とかで就職できるとか、アメリカで日本の会社と一緒に仕事をする、でも日本の教育を行けたらその子どもの将来の利益になるんじゃないかという心で、子どもを日本に教育を受けるように送りましたね。で日本で育ってきて、でまあある程度教育を受けて、まあ高校生ぐらいの時代に戦争、アメリカと戦争になりそうだったから、やっぱり一緒に行った方がいい、戦争が始まったらもうまた一緒になることはできなくなるから、じゃあまたアメリカに呼んで、でその時にゆずるさんがずっとそう勉強、日本で勉強してたから 子供の時はアメリカに住んでたけど、英語をみんな忘れてたみたいですね。だからそのもう何年より小さい子供と一緒に学校に行くようになってたんですね。また英語を勉強しないと。でまた面白いのは年の差があって、また一番小さい子と一緒に学校に行って、そして英語が思い出しながらもっと大きい兄弟と一緒に学校に行くようになって、まあ、ようやく普通のクラスに入れたということですね。でちょうど高校に入った時には1941年になってしまいましたね。戦争が始まって、また狩猟所キャンプに、強制収容のキャンプに行かせたんですね。でキャンプの中でそこでとってもありがたい出会いがあったみたいですね。ガンダーサン先生という学校の先生がいたらしいですね。でその方はもともと日系の子供がいっぱいいた学校の先生だったらしい。で戦争が始まったらクラスの半分ぐらいがキャンプに行かされて、クラスがみんな生徒がいなくなったんじゃないかと、どうしたと、この狩猟のところ狩猟城に行かされたとしたら、じゃあ私そこ行きます、そこの学校の先生にします。戦時中ずっとその狩猟城の中に、まあ白人のアメリカ人ですけど行かなくてもいいけど、いやこれは間違いだと、行かないといかないと思ってそこに行ってずっと授業を教えて、で何を教えたかというのはとっても面白いですね。そのアメリカの憲法、子どもたちに憲法で、憲法が人が何か犯罪を犯したらそれをちゃんと証拠があってから逮捕というのは憲法に書いてあるよ。でお前らは何の犯罪もしないでしょ、その証拠も調べてないでしょ、これおかしいじゃないかと、そのままに憲法の中に日系の子どもたちに、だからその子どもにとっても大切な言葉だと思います。子どもがあなた何悪いこともしなかったでしょ、あなたがおかしいんじゃなくてこの国がおかしくなってるんだと、いうすごい勇気のありがたい方ですね。それがとってもゆずるさんに印象が深かったですね。それからとっても教育を大切にするように勉強を一生懸命励んで、大学も大学院まで博士号まで行ってたんですね。でミシガン大学で社会学を社会学を勉強で研究をしていたみたいですね。でその社会学を勉強している間にあちこちに出張があるんですね。会議とかに行ったりする。でたまに日本に行く会議とかに行くご縁があるらしくて、その行った時にちょうど子供の時に行った同級生の同窓会があって、でその同窓会 の友達の奥さんとその同窓会で話し合った時は、私子供の時にこの風船爆弾を作ってましたと言いました。で古さん、それまでに風船爆弾という存在は噂でしか聞いたことなかったですね。子供の時に狩猟場に住んでた時は風船爆弾というのがありますよという噂が狩猟場の中に流行ってたみたいですね。で子供がみんなじゃあ風船爆弾を探しにずっと空を見てたみたいですね。でカモメが飛んだら風船爆弾だと言って、子供たちはみんな見て見て探してとか、弟が見たよと言ったら嘘をついて、そうついて見たよってみんな探して、でそれしか子どもの遊びだったかだけだったと思っていて、実はそういうのがあったんだというんですね。でそれを聞いたら、でもっと詳しい調べたいと思って、で調べたら本当にあったんだ。それは1980年代で、もうその歴史がそれまでに秘密にしていたんですね。あったにしても秘密にしたみたいですね。なぜならもしみんながしていったら、そういう大変アメリカ人は恐怖する、でそういう恐怖させるために作ってたんですね。その爆弾が日本からその付箋を作って、でそれをちょうど風が3日か4日ぐらいに日本からアメリカに行かれて、 でアメリカに来るときは落ちてきて爆発というデザインだったみたいですね。だから実はこうカリフォルニアにいくつかのところにこの辺セバストポーとかベントラとかミシガンまで行ってたみたいですね。だからあちこちにあったみたいですね。でそれがあったけど、みんながそれがしてたら恐怖する。それはまあ目的で、じゃあ秘密にしようと思っていて、皆さんが恐怖しないようにする。だからでも一回だけ実にそれが落ちてきて、ちょうどオレゴン州の田舎の牧師さんがそういう奥さんによると妊娠、一人目の妊娠子供妊娠中にこういう日曜学校の子どもたちと遠足をする、山の方に遠足をして、でその山の方に遠足に行ったら、ちょうどなんかおかしい変なものがそこに落ちてあると、子どもたちがみんな走って調べようと思っていたら、それ爆発してしまったんですね。で命を奪ってたのはその牧師の奥さんと子供5人がその時に亡くなったみたいですね。それはたった1回海外の攻撃でアメリカ本土で人が亡くなったということ、戦時中にそれだけだったみたいですね。でそれが実際の歴史をゆずるさんがそれを調べたら不思議だなと思ってたんですね。これが本当にあったことが、それに働いてた人は知り合いだったということですね。でそしたら面白いことですね。普通の人だったらそれで終わりですね。面白いなと思って。でも学者ですし、やっぱりそういう歴史とかそういう格好のことを知ってることが大切だというお心を持てたから、そのボライという小さな村に行って、そのみんななんかこういう亡くなっている人たちの前が一応資料に書いてたから、その同じこういう同じ名字を持っている人たちのフォンボックを持って全部電話かけてるんですね。その人は親戚ですかと聞いて、で結局4、5人連絡取れたみたいですね、その遺族の方々と。でそれで終わるんじゃなくて、じゃあこの方々とその日本でこの爆弾を作った人たちに顔を合わせようというふうにしようとするんですね。で日本に行って、その日本に行った方々と話し合って、実際にこういう風船爆弾が自分たちは失敗だったと思われてるんですね。だから何にもなんかこう攻撃とかそういうたった一つをやってみて全然失敗だったから、もうプログラムが中止になったということですね。だから自分たちは結局どうなったのか知らなかったですね。でそのやってた時は、その風船爆弾を作った奥さんはじゃあもう症状でしたね。12歳から15歳ぐらいの学生さんでしたね。それを作ってた。だから子供で何もあまり考えずに、ただ開けみたいなことを言われて、ね、真剣に、何のためにこれはどうやって使われるというのは聞くなと言われて、とりあえず、まあ、国のため働けみたいな、なんか天皇陛下のために働けと言われたみたいで、それを一生懸命作ってたみたいですね。でゆずるさんがその人たちに尋ねて、あ、実際にこれがアメリカに飛んで人が死んだよと言ってたら、まあ、まずびっくりしましたけど、まあ、何人ぐらい死んだか、あ、6人、あ、たった6人かでしょ。戦争だったらその、まあ、みんな福岡の周辺にいたんですけど、久留米とか福岡はすごい爆弾、そういうボーミングされたんですね。もう焼け払いにあったでしょ、福岡とか久留米。何千人も死んでたでしょ。広島もあった、長崎もあった。あんなにもう何百人も死んでた戦争の中の、たった6人で済んだのはいいんじゃないですか。 大変な心、多分あったらしいですね。最初は戦争は戦争で、みんな殺し合いのもんだから、それは戦争でしょうがないという考え方だったみたいで、でもやっぱりゆずるさんはそこで丁寧にまた話し合って、でもこういうふうにこういう家族ですよと話し合って、心が変わってきたみたいですね。ああやっぱりこういう年齢と名前を聞いたら本当の人間になったんですね。じゃあ6人でも1人でも人間の大切さが伝わったということですね。それとても面白いですね。こういう一人の働きによって、こういう人の心が変わるですね。変える。で、その心一人一人が変えて、で、その、いろいろ人の違いが、私とあなた、アメリカ人、日本人、いろいろな違いが溶けて、ああ、人間は人間だという意識が生まれてくるんですね。で、ブライの人たち、そのオレゴン州の人たちも同じように、とっても怒り合って、なぜこの子供にこういうふうに殺すのとか、もうずっと心の中にあまり話さないけど、心の中にすごい怒りを保てたみたいですね。で、その一人の、おばあちゃんになってるんだけど、もう子供の時にそれは誰がやったのは日本軍がやってたということは、じゃあ、日本人が嫌いになった。じゃあトゥーリーレイクが近くにあった、60マイルぐらい離れて、じゃあトゥーリーレイクに行って爆弾持っていこうという、子供で行こうと思ってて、でその全部の日本人、特にいる日本人を殺そうという心があったみたいですね、小さい子供で。で、実はそのゆずるさんがトゥーリーレイクに行ったんですね、戦時中に。で、そのゆずるさんと話し合って、あ、この人を殺そうという心があったんですよと、そのおばあちゃんも自分のお心が、あ、こんな恐ろしいもんだということで、なんかもう泣きながら告白したみたいんですね。実は私はこんな悪い人ですよと言ってて、でゆずるさんはどういうふうに答えてるでしょう。ありがとうございます、私にこれを言えるように信頼してくれてありがとうございます、私がこういうふうに言ってくれてありがとう、本当の心に伝えてくれてありがとうというような存在ですね。それからじゃあみんな顔を合わせようと思ってて、日本から一応なんていう記念碑があるみたいですね、記念のそのモニュメントがあって、そこでその鶴を折って、紙の鶴を、折り紙の鶴を折って、それを持っていてそこに置こうということで、だからみんなでそこ、日本のそのそれで働いてた人たちがみんな鶴を折って、そしてそれを持っていて、で顔を合わせる、すごいドキドキしたみたいんですね。なんかこのバスを降りる時からこの人たちが待ってる、どういうふうな顔をされる。でバスを降りたら、まあとてもアメリカンだけど大きなハグをされたみたいですね。ハグされてみんなバーッと泣くでしょ。だからそれでみんな仲良くなったみたいですね。こういうやっぱり戦争はあったけど本当の姿は平和だということでね。だからそれは格好のことを思い出すおかげでこの出会いがあったということですね。だから現在は、現在の姿は格好を思い出しないと現在の本当の生き方にできないということですね。これは仏様が私たちを願っていることですよ。すべての、宿命、以前、格好のこと。だから子供の時の、その、日本人の方々が、今はおばあさんですけど、少女ですね。その少女というのは前世のことですね。もう戦時中の少女と戦後の1980年代バブル時代ですね、戦時中の 少女とバブル時代のおばあさん、全然人間が違うところが多いですね。前世の話ですね。ゆずるさんもそうですね。キャンプ場の中の高校生、そして学者になって大学の先生になって、あちこち回ってる人、前世の話ですね。でそのブライのオレゴン州の人たちも、戦時中のその時のみんな子供で、あの姉妹兄弟が亡くなると大きく人生が変わるんですね。そういう前と後がはっきりする前世になりますね。だからそれを思い出すことによって今の生き方が明らかになるんですね。そういう平和を願うお心ですね。からそのゆずるさんが、あのこういう一人が努力したらそれによって大きく変わることの可能だというふうにおっしゃって、あのそれはまさに仏様が私たちを願っているお心ですね。これを見てこの大号願の書かれているあの前世格好のことを思い出すことによってみんなが幸せ極楽の方に進めるということですね。でこれはまさに18願のお心、すべての衆生みんな分け隔てなく、ただこの本願の心を信じて10回でも念仏を申す人はみんなこの幸せの極楽の地に届けるという心ですね。まあ、ゆずるさんはずっと長年こういう見教えを、ね、こう育ちながら耳になさってたみたいですから、あのそれが自然と自分の生き方現れたみたいですね。本人はあのそういう仏教徒だという意識は、なんかそんないろいろ教会を参りに行ってたとかそういうのじゃないけど、本人があのやっぱりこの教えが無意識のうちに自分の心に働いて、で晩年になって、ああやっぱり仏教が私の導きだったという意識が出てきたらしいですね。あの本当にこういう人が、あのもうこの間10月にお浄土に帰られた方なんですけど、あのまさにこの時代のこういう歴史、こういう方々の生き方を思い出さないといかないと私が味わっております。こういうふうに本願との出会いは、こういう日頃の生活の中の出会いだというふうに、非常にありがたい方々がいっぱいおられますね。皆さんのご先方者もありがたい方はいっぱいいますので、まあ、今度またその話を聞かせてください。ではここで合唱して終わらせていただきたいと思います。南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏。